今日はですね、多分なんかここ1年おきに出てもらっている気がする
はい。
J さんにゲスト来てもらいまして、しています。よろしくお願いしま
お願
す。
いします。
で、今ね、ちょうど話してたんだけど、何喋るみたいな話だよね。
そうね。
僕らも本当に年一くらいなので会うのはね。まあ
そう
さっき
です
実
ね。
は裏側で、まあ近況報告なり、最近どんなことやってるのなり、ちょっと話をしてみたりとかしてみたところなんだけど、J さんは最近なんかありますか？特
最
別
近、
何というのは。
何ですかね。最近は、まあ、特にっ
特
てい
にな
う
け
わ
れば
けで
いい
はな
よ。
いけれど。
まあ、いきなり振られても困るよね。
そうですね。なんだろうな。まあ、なんか仕事のこと、話になっちゃう気はするんですけどね。
まあ、いいよ、どっちでも。
ね
え、走ってはいる
え。まあ、
の？
走ってますけど、
お、さす
走っ
が。
てるくらいで、別に走りに何か変化はないな。
でも、それがいいことじゃない？ちゃんと走
は
れているというのが。
い。いやどんな効果があってあるのかとかも、怪しいもんだとは、怪しいもんっていうかまあ、あればいいんですけどね、くらいにしか思わないから、効果があればとは。
あ、でも、まあ、健康でこうやってご健在なわけですから。
健康は大事よ。
いや、本当にそうよ。
体は大事よ。
そうそう。
はい。
相変わらず走ってるのね。
でも、あれになりましたよ。僕、最近だと、いきなりこんな話でもいいのかな。副鼻腔炎。
あ、
で、
副鼻腔炎って何だっけ？
鼻ですよ、鼻。
鼻が
鼻
悪い。
の、いわゆるな、鼻炎でっていうかな、になって、初めてだから、治療薬飲んで、治すっていうのを、先月経験しましたね。
花粉症とは全く
全然違うん
だよね。
ね。なんか風がすごく、鼻に来る風だなとか思ってたら、ちょっとなんか長いなと思って、耳鼻科行ったら、ああ、これはですねって言われて、副鼻腔炎ですねって言われて、薬もらって、で、数日飲んだら結構治ったんですけど、
あ、本当。
初めてですけどね、生まれて初めて。
鼻水が出る。
そう。鼻水とか、あとは咳とか、まあ咳も出てたかな、その時
あ、じゃあ、風邪っぽいな、ぐらいに思っ
そう
て
そう、
た、み
最
たい
初
な。
はね。
ああ、なるほど
それが
ね。
なかなか治んなくて、まあ初めて飲んだ薬とかあったから、ああ、そうなんだ、とか思ってやったけ
まあ、でも、大事じゃなくてよかったですけどね。
ど。はい。
僕もね、健康ネタで言うと、まあ僕の場合はもう、多分5年ぐらい、ずっとなんて言ったらいいの？まあ姿勢の問題もあるし、だから腰痛とか首の痛みとかそういうことかな。あ、腰痛は腰か、違う。だから、肩の痛みなんていうの？肩こりと、あと背中の上の方とか、で、まあそれが首につながってみたい
まあ
な、
なるね。
そう、なんかそれ、僕はもうほんとここ5年ぐらいずっと、こう戦っていて。
戦わなくても健康になろうと思ったらなれるよ。
いや、それがもう戦うレベルなんですよ。戦うレベルで。だからもう猫背になっちゃうと、なんだろうな。まあ、首肩、もうほんと、もうゴリゴリみたいな。もう筋肉固まりすぎちゃって、なんだろう。背筋伸ばしてるのもきついというか、だからリモートワークだったじゃない、ずっと。で、まあコロナの時期もあったし、そこで初めてやっとその肩こりとかが僕の場合顕在化して、で、まあなんか鬱っぽくもなるんだよね。その首とかに来ると。多分僕その状態だったと思うんだけど、まあそっから、なんだろう。瞑想を始めたのもちょっと5年くらい前で、僕毎朝瞑想するんだけど、瞑想もするし、あとヨガのストレッチも、まあ、多分このポッドキャストでも何度も話してると思うんだけど、ストレッチとかやったりとか、また最近ここ1年くらいかな、整体とか行って、もう結構良くなってきた？
緊張性の頭痛とかもね、肩こりとかでね。
あ、そうそう、あるからね。だよね。そうそうそう。うん、でもね、僕の場合、頭痛ってより、本当ね、本当首から肩にかけてのラインが本当ガチガチで。
そうなんだ。
そうそう。やっと、最近、何背中の上の方が、動くようになってきたというか、肩甲骨がこう、解放されてきたというか。
ああ。
多分、健康な人は、肩甲骨が動かないっていう感覚が全然わかんないと思うんだけど、まあ、僕も今、まだ左の方の肩甲骨多分ちょっとまだおかしくて、何安定した位置にないっていうのかなっていう感じで、まだ残ってはいるんだけど、それとまだ、本当まだ戦ってるって感じだね。
え、なんか運動とかしてなんか、ほぐそうとかはない？
あらあら、だから、ストレッチがそうだよね。だから、毎朝やってた。まあ、今は毎朝はやんないけど、
はいはいはい、
まあでも、2日3日に1回、まあ決まった内容やるってほどでもないんだけど、
はいはい、
一応そのヨガスタジオに通って、はい、で、まあそこのスタジオのプログラムで、あなたこれやった方がいいよっていうストレッチを動画にしてくれるんだよね。
ああ、なるほど、ね。
動画にしてくれて、
はい、
YouTube の限、
はいはいはい、
限定公開で、
はい、
で動画見ながら家でこう、やって、
うんうん
うん、みたいなやつを繰り返したし、まあ、今は最近その動画はもう見なくて もうある程度もう
覚えちゃった、ね、
覚えちゃったし、
うん、
あとその体の調子によって、あ、こういうストレッチやったらいいですよみたいなもちろん教えてくれるし、
うん、
そう、それで、そう、一応やるはやるし、
はいはいはい、
あとまあ僕の場合、こう、心理的な方の、まあ、体ももちろん、なんかこう、不安を抱えすぎないようにとか、そういうのも、
はい。
半分か半分以上ぐらいは僕はそういう用途でそこに通ってるんで、散歩できるだけしようとか、
はいはい。
それこそなんか朝起きて日光をちゃんと浴びるとか、これ本当にバカになんないんですよ。
わかるよ。
し、はい、規則正しい生活をするとかね。
はいはいはい。
あ、その辺もやったし、あとまあその健康で言うと、ヨーグルト食べるようになったかな。
ああ、なるほど。
なんか腸活みたいな話だけど、うん、
はいはい、
なんかまあ、ちょっとお恥ずかしい話、
うん、
僕前健康診断とか言って、まあ、なんか多分腸の数字が良くないとかなのかな。
うんうん、
僕毎日決まってお通じがあるって感じじゃなかったんですよ。
はいはい
はい、まあ、だけど、まあ、ヨーグルト食べるようになって、まあ、
免疫力上がるからね。
まあ、多分そういうのもあるし、そうそう。でさ、ユダヨーグルトって知ってる？
知ってる。
ユダヨーグルトを、サブスクで買うようになって、近所にね、スーパーに売ってないから、
うん、
しょうがないと思って、ユダヨーグルトのオフィシャルから、僕サブスクリプションで、毎月、
へぇ、
だから2週間に1回かな、
はいはい、
届くようにしてますけど、
うん、
まあ、そういうのやって、だから体もそうだし、まあ、健康ネタ喋っちゃったから、僕ずっとこのオーラリングをしてる。
そうだね。
そう、そこの睡眠記録が主に。
はい。
でも、はい、今は日中のこう活動量とかも測れるし、まあでも睡眠中心か。
はい。
もう毎日、もう習慣になってるよね、朝起きて、スコア見て。はい、まあ、スコアだけじゃなくて、なんだろう、心拍？なんかこのオーラのやつはさ、最低心拍数とか、あと心拍変動とかって言うんだけどさ、
うん、
なんか、心拍数の上下する変動幅のことを言ってるのかな、あれ。まあ、みたいな、多分いろいろ、こう何、うん、アルゴリズムとかも使って、で、この健康的な研究のリサーチとかもあそこは、前のめりに多分ずっとやっていて、
うん、はい。
それでやってる結構、なんだろう、睡眠に関しては多分オーラが多分一番気軽でいいと思うんだけど、
ああ。
そう、それをもう僕何年？これも多分5年ぐらい。
へぇ。
4、5年もうずっと、使い続けて。僕、ライフタイムメンバーなんで、これ前も言ったけど、本当はオーラリングって、サブスクリプションなんだよね。毎月お金かかるんだよね。
なるほど。
だけど、僕、これ、ただな。
確かに。
そう、ハードウェアだけ買えば、
はいはい。
そう、ずっと使い続けられるっていう、
はいはい。
のを使ってるんで、そう、これでもう、大体、もう、良好な睡眠も、その日のコンディションっていう別のスコアが出るのね、睡眠とは別に。うん、それも、だいたいいいな。だいたいスコアで言うと70から80、80点台をキープできたらだいぶいいんだけど。
え、逆に、それで異常が見られてることとかってあるの？
あるの。
あるんだ。
やっぱり、本当にね、ここ2、3日前かなあったんだけど、本当にね、なんか、 で、外に1日出た後の翌日とかは、やっぱ体が疲れてるし、うん、そうするとコンディション低くて、休みなさいって出るの。今日は、もし休憩できる時間があったら、もう小休憩を入れつつやりましょうとか、休めるんだったら休みましょうとか、あと、本当明確に、ちょっと風邪っぽいなとか熱っぽいなって時は、もうスコアに如実に出るし、あとは、夜興奮状態にあった時、
うん、
心拍が下がらなかった日は、もうもちろん心拍のデータなんてすぐ取れるじゃん。
うん、
だから、もう上がったままなの。僕は、最低心拍が多分ね、51とか52とかなのね。RPM で言うと。なんだけど、それが、56とか57でこう、ね、下がらないみたいな夜もあって、うん、そうすると、回復が十分じゃないっていう。
はい、
まあもちろん心拍だけで、オーラは多分スコアを出してるわけじゃないんだけど、まあでも、一つの大きな要素として、その心拍が下がりきらない。日だと、翌日のコンディションもあんま良くないみたいな感じになって、ね、
うん、
具体的にまあ、今日はストレスよりもリラックスできる時間を増やしましょうね、みたいな。スコアが出て、
うん、
もうさ、4、5年一緒にやってるから、あながち変なこと、適当なことを出してるわけじゃないなっていうことの感覚もちょっとあるわけ。
はいはい、学習というか、まあもうそのリズムをある程度理解してるから。
自分の、
うん、
何、その具合いい悪いの感覚とも、
はい、
何、あ、なんかシンクロしてる感がある。
はい、
ちゃんといい時はいいって出るし、
うん、
具合悪い時は悪いって出るし、あ、だからあながち、何、ただ、テックなものだけじゃなくて、ちゃんと作られてんだなって感じはちょっとしている。
いや、いいね。
そうそうそうそう。
どれくらいの、何年に1回くらいハードウェアで買い替えるの？
ああ、僕はね、これ今、第4世代のオーラリングで確か、
うん、
あれ、第3かな。
うん、
で僕は第2から使ってるんだけど、
うん、
でもまあ、2、3年に1世代ぐらい進化してる。で、今これ買ったのが2年前とかくらいかな。
うん、
まあでも周期で言ったらまあ今年とか出てもおかしくないけどどうなんだろう。
2年に1回とか。
3年に1回とか。まあ、3年に1回とか。でももうそういうハードウェア的な進化はどうなんだろうな。まだするのかな、ちょっとわかんないんだけど。
まあまあでも話聞くといろいろ測れるようになってるね。
そう、でもなんか一応、なんだろう。そう、ちょうどこの間ニュースがあったんだけど、
うん、
オーラが、こういうさ、ウェアラブル製品ってジェスチャーが取れるじゃん。
あるね。うんうん、
なんかそのジェスチャーの関連企業だったっけな、ちょっと今詳しくないけど、それを買収したんだって、オーラが。
はいはい。
なんかちょっと違うことやり始めたなって感じするじゃん。
そう、なんかね。
そうそう。
はいはいはい、
し、オーラはなんか昔 NBA の選手だっけな、
うんうんうんうん、
に、特定のチームか忘れたけど、
はいはいはい、
に、まあオーラが、なんか全員に配ったみたいな。
あったような気がするな。
だし、うん、まさにコロナ禍の時に、
はいはいはい。
なんかコロナの症状がつかめるだかなんとかっていう、これは本当デマなんだけど、彼らが広めたっていうのは多分周りから出ちゃったっていうことがあったりとか、
はいはいはい、
何回かそういうのもあったけど、
はいはいはい。
まあまあ忠実なところにまだウェイトを置いてくれてるかなって感じが してたんだけど、
ね、
この間そのジェスチャーのなんか企業を買ったっていうのを見て、はいはい、あ、それはちょっと違うかなって思ったところちょうど。
はい、はいはい。
そうそうそう。
そうなんだ。NBA のチーム、確かコロナの時に、そのロックダウンしてる時のトーナメントの時に、チーム全員に渡したんじゃなかったかな、
だから。そう、なんかそう、そんなんで、うん、そんなんで。
そんなことだった気がするな。それ以来聞いてないけどね、NBA で使ってるって確かあんまり
分かんないけど。なんか全然悪いプロダクトじゃないから、でもやっぱ Apple Watch とか、まあ、リングってさ、なんちゃらリングって多分、あと2つ3つぐらい多分競合があって、
うんうん、
でもまだオーラリングなんじゃないかな。一応なんか、それこそテック誌のレビューとかで見ると、
ね、
やっぱりまだオーラリングが一歩先、みたいな。論調が強い気がする。
まあね、AirPods とかでもね、いろいろ測れるようになってるしね。
なんか言うよね、今度新しいのが出たら、
うん、
なんか耳から心拍測ってるよね。
そうそうそう。すごいよね。
心拍測りたすぎだろうっていう。うんうん、
まあ耳にずっと入れてないと ていうのはあるけど、
そうそうそう、
まあでも僕耳に全然入れてても苦にはならない派だから、
そうだよね、
ずっと入れてるけれどね、いつでも。
アップルウォッチが最初さ、1日1回充電するなんてって言われてたじゃん。
うんうんうんうん、
だけどもう定着したよね。
そうね。
でもだからといって AirPods 1日耳につけるかな。
いや、この前ね、ちょっとね、とあるライブ行った時にね、僕ね、耳栓忘れてね、耳栓忘れてしまってね、ずーっとエアポッドつけてたんだよね。
そ
っ
か。
うん。まあそういう時もあったけどね。
まあ、
まあ落としちゃったらね、ダメだけど。
そう、ダメだし、僕も家の中にいるのに、
うん、
なんだろう、もう3時間つけっぱだな、みたいな時はある
もん。
だから無理ではない。
無理ではないけどね、やっぱりね。
でも、ウォッチはさ、まあ、時計だから、まあ、このリングも、
うん、
一応人類は、多分この100年ぐらいは、このアクセサリーをここの手とか腕につけるっていうのが、あったからいいけど、
うん、
イヤホンを長時間つけるはさ、人類のこう習慣としては多分ないよね。
まあ、ずっと喋ってる人。
あ、まあね。
とか。
営業みたいな人、
ね。営業、コールセンター、あとはもう、その、なんだっけ、もうあのイヤフォンで喋り電話取りたいっていう人とかだよね。
言ってもここ10年20年ぐらいじゃない。
うん。
もしこれで本当に AirPods で心拍を測るから長い時間つけてた方がいいみたいになったら、なんかちょっと滑稽な感じもするんだけどな。
まあ小型になるのか、
うん、
あのね耳にこう。中に入れるんじゃなくて、こう、つけるとか ね、
あね。
そういう、ね、フォームは変わりそうだけど。
確かにね。あ、そう、今日、今ちょうど繋がりそうだなと思ったんだけど、今日とか J さんに一個聞きたいなと思ったことがあって、なんか J さんはさ、音楽ビジネスの一、まあ、プロなわけじゃん、まあ、
プロかどうかは、僕が判断することじゃないけど。
でもまあ、専門家だと思うんだけど、
うん、
あんまりさ、ハードウェアの話ってさ、出てこないじゃん。音楽ビジネス上としては。
確かにね。
なんかさ、ね、最近も、あれ、ニューヨークタイムですか、
うんうん、
また同じネタだよと思ったんだけど、iPod がちょっと若い世代に復活してるみたいなやつあるでしょ、はいはいはい、多分アナログレコードと似たような文脈で。はい、
うん、
あの記事がまた、ニューヨークタイムス出てて、で読んで、まあ、若い子が、音楽を聴くことだけしかできないからいいんだ、みたいな、
はいはい、
話を言ってて、
はいはい、
で、まあ今 iPod って多分中古で買えば多分安いよね。
安いね。
安くて買えるからっていうのも含まれてると思う、うん。そのストリーミングの画面に行かなくていい。
うん。
ストリーミングの画面に行っちゃうと、いろいろおすすめされちゃう。
うん。
聞きたい、聞きたくないに関わらず。だけど、その世界じゃなくて自分だけのこう音楽と自分みたいな世界にいられるみたいな話があった気がしていて。で、なんか僕も久しぶりに、僕もまあ、ウォークマン使ってるから、なんとなくその気持ちがわかるんだよね。もちろん、アップルミュージックも使ってるし、去年から僕、コバズっていうストリーミングも使い始めたりとかして、
はいはい、
ああ、音楽をいい音で聴くのはいいなってずっと思ってるんだけど、なんかさ、その音楽業界的な目線で言うと、もう iPhone、Android でストリーミングしか存在しないよねみたいな見え方なの？どうなんですか？デバイスっていう切り口だとさ、どういう議論がある？
デバイスは音楽業界だとやっぱまだ今はあんま語ってないよね。語る会社そんなにいないよね。でダウンロード販売になっちゃうじゃない？基本は。
うんうんうん、
そうすると、販売した時に売り上げが発生するだけになっちゃうからさ。反対にストリーミングって再生されるたびに、売り上げ発生するっていうロジックじゃない、
うんうん、
だとしたらストリーミングさせた方が、まあその単価が違うっていうのはあるけれど、長期戦で考えるとね、ストリーミングの方が、まあ ね、その持続性には長い収益性につながるから、ね、やっぱそっち中心にはなっていく。反面ね、最近ダウンロードを押してる会社とか結構増えてるね。
あ、本当？
あとは CD を押してる会社。
え、それどういう文脈？
ね、やっぱりね、そのファンの人が本当に欲しいものだからっていうね。そうか。
フィジカルで欲しい。
フィジカルで欲しい。あとはダウンロードして、欲しい。持っておきたいとか、その、アルバムを全曲手元に置いておきたいとか。再生する再生しないじゃなくて、 持っておきたいっていう心境を、心理的な、その、持ちたいっていう欲求を満たしてくれるのは、今のところそのダウンロード、あとフィジカル。だから最近、アーティストのグッズのショップ行ったら、ウォークマン売ってたり、CD プレイヤー売ってたり、レコードプレイヤーも売ってるよ。
マジ？
うん。
え、アーティストのショップってどういうこと？
あ、例えば、テイラー・スウィフト・ストアとか行くと、レコードプレイヤー売ってるんだよ。
それは、
うん、
何そのレコードプレイヤーの、に、テイラーの何かが、こう、文字が入ってたりするの
かもしれないけど、
うん、
あとはそのアルバムの色
になってるとか。
になってるとか。で、それを家に置くんであったら、アルバム一緒にどうぞって言って、
確かにね。
アルバムを売ってたり、あとウォークマンとか、
ウォークマン売ってんだ。
一緒に売ってる。うん。
ソニーやってんだ。
カラーと一緒になってたりしたり、
へぇ、
うん、して売ってたりとか、CD プレイヤー、同じ色にしたアルバムの。
ああ、な
るほど、ね。そうすると、その世界観が、そのファンの人には、
そうだよね。
そのずっと、今はこの世界観のアルバムを、このアーティストはやってるから、この世界観のこの体験を自分で持ちたいっていう、そういうアーティストが好きだからっていうよりは、なんかアーティストも好きだけど、この今の世界観が好きだからっていうので、売ってるね。
へ、うんうん、そのアーティストが売ってるの、なるほどね。
まあ、テイラー・スウィフトとかね、うん、自分たちでこういうの製造できるからね。
ああ、なるほどね、うん。
レコード会社とかじゃなくて、まあ、ある意味。
でも、今はでもその文脈ありきだよね、うん、その、普通にウォークマンを買うとか、
はい。
まあ、ウォークマン以外ってもうポータブル音楽プレイヤーってないかな。まあ、ちょっとはあるのかもわかんないけど。
そうね、なんていうか、カニエ・ウェストがね、ちょっと前に使ってたね、作ったね、なんかポータブルの音楽プレイヤーとかね、
う
ん、あってね、なんて言ってたかな。そこに自分のアルバムを入れて、売ってたんだけどね。ステムプレイヤーっていうね、なんかこう丸いね、
ステムプレイヤーってね、キックだけ入ってるとかそういうことじゃないよね。
デジタルの、こういうね、デバイスを売ってて、
はいはいはい、なるほどね。
で、なんかね、こう、ボタンがタッチセンシティブになってて、うん、こうなんかボタンがついてたり、こうあとはね、なんかハプティックのセンサーついてて、なんかこう自分でこう、ボタンとか、調整したりすると、その音が、例えばベースの音が下がるとか、
EQ 的な。
そうそう、EQ 的なものができたりとか、まあだからステムプレイヤーって言うんでね、ステムなんでね、その、ステム分離されて、そこに入ってるっていう、
まあ、そういうこと？
まあ、ある意味そういうロジックだった気がするな。
ちょっと面白いね。
ちょっと面白いね。うん。3年か4年か、まあ、5年くらい前だったかな。うん。
まあ、あと、僕も全然足を踏み入れられてないんだけど、ハイエンドオーディオの分野があるじゃん。
うん。
アンプでうん十万とか、スピーカーでうん十万とか。で、今、あっちの世界でさ、パソコンを介さないで、ストリーミングに直でつながる箱があるんだよね。知ってる？なんかあって、で、まあ、なんだろう、Spotify とか、まあ、いろんな、いくつかのプラットフォームに対応してて、まあ、要はその、パソコンとかスマホを開かなくても、直接、ピュアオーディオにこう、ストリーミングのデータ流せるみたいなやつがあって、多分それも、市場としては多分全体の何パーよ、みたいな話ではあると思うんだけど、でもなんか、そういうデバイス機器は、はい、その少なくない数がもう普通に
ラインナップ、ね、
そうで出てるらしくて、僕最近まで知らなかったんだけど、でもそんだけ需要はあるんだよなと思って。
ねえ、レコードプレイヤー市場って年々増加してて。
そう、やばいよね。
うん、俺は売り上げベースでね。
うん、
まあ、確か、まあ、2桁じゃないけど、
うん、
4、5%、
うん、
5、6% くらい、確か伸び続けるんだよ。
うんうん、
これからも。
うんうんうん、
で、やっぱりその、アルバム、レコード買ったら、レコードプレイヤーも一緒に欲しいとか、その、なんか一緒に買うみたいなのが、やっぱりそういうフィジカルグッズとして、需要があって、新品ね、新品の 中古はまた別だから、ね、中古はもっと数あるんだろうけれど、
うんうん、
なんか結構いろんなメーカーさんがレコードプレイヤーを作って売ってたり、
うんうん
うん、販売してたり、実は地味じゃないけれどよくやってるよね。
そのさ、アナログ版を、レコード版を作るっていうのはさ、
うん、
一部のアーティストじゃなくて広がってきたりとかしてる？
広がっては来てるし、やっぱりそういうアルバムで欲しいっていうとか、アルバムで出すアーティストさんは多いね。
うんうん、まあ、音質にこだわりがあるアーティストとかだよね、多分ね。
まあ、それもだし、なんか、あとはファンに喜んでもらいたいからっていう意味で、ちゃんとジャケット作ったり、
ね、
うん、こうゲートフォールドのジャケット作ったり、うん、カラーのバイナル作ったりとか、
うんうん
うんうん、そういうのはやっているね、うん、まあ、工場が結構それで大変とは、
うん、
ね、いつも聞くけれど、
でも逆にその工場側もさ、嬉しいよね、需要が生まれてるわけだから、レコードを作るさ、うん、
まあ、ね、ある意味だ、まあ、だから需要の話ね、
ああ
音楽を聞かれてるかどうかわからないけど。
まあまあまあ、うん。まあでも一応音楽業界だと思うから。
やっぱりその、さっき話した通りで、フィジカルのグッズって出荷したり、製造されたりする時点で売り上げが発生しちゃう、するビジネスモデルで、ストリーミングとか配信とかサブスクリプションはやっぱりそれが再生されたり、
まあ広がってくれるし、ね、
視聴されたり、聴取されたりするときの、そのポイントポイントにその売り上げ発生してくるから、ビジネス的にはね、
うんうん
うん、音楽とは全くいい音楽かいい音楽じゃないかとかね、まあ、全く関係ない話だから、そこは、うん、
まあそうなんやな。いや、なんかそのさっきのニューヨークタイムズの iPod の話を、
はい、
まあ、またかとは思いつつも、なんか この世界観、まあ、iPod とか、ウォークマンとか、またそのアナログで音を聞くのも含めて、その対ストリーミングになっちゃうと、もう全くこう比較にならない規模のサイズだと思うんだけど、でもまだ確実にあって、今話したような特殊な文脈の時にしか需要がないし、数が少ないけど、もっと認められていいのではっていう感覚だけあるみたいな。
うん、これ結構面白いトレンドだと思うのは、うん、今最近のアーティストさんって、いわゆる iPod があった時代の後にデビューしてるんだよね。
うんうんうんうん、
つまり、そういうアーティストさんのファンって、iPod じゃなくて、いきなりストリーミングとかから音楽入ってきてるから、
うんうん
うん、iPod に行くっていうのは、
そもそも
新デバイスなんだよね。
そうね、それもあるよね。そう、新デバイス。そうそうそうそう、戻ってるんじゃなくて。
戻ってるんじゃなくてね、新しいデバイス、新しい、体験なんだよね、そこがね。
うんうんうん、
なんか、それってその、ハイレゾですって言われても、音いいねじゃなくて、何これだったり、うん、その、iPod ですって言われて、ああ、昔あったよね、じゃなくて、なんだこれはとかになったり、
ね、
有線ケーブルのイヤフォンが、
うん、
こんなの見たことないとか、
うん、言いそう。
とか、まあ、そういうアーティストさんたちのファンが今、増えてきてるっていうことになるんで、ね、
そうか。
そうなると、また話が変わってきて、レコード会社の人たちとか、まあ、マネージメント会社の人たちもだけど、ある程度そういう iPod を知ってる人たちの考え方と、知らない、初めての人たちの考え方とには、
うん、
やっぱりその、体験の差とか、何を価値にするかの差は、絶対あるんだよね。
うん、確かに。でも、今ちょっと想像は、なんかそういう需要があるっていうことをレコード会社の方が知ってて、だけど、じゃあそこに注力するのかと言われたら、しないよね。
まあ、例えば、まあレコード会社的には、のビジネス的にはさ、これも音楽の良し悪しじゃなくて、もう CD を発注かけるとかっていうのは、まあ、 細かい設定とかあんましたくないじゃない？できればもう楽に発注したいじゃない ?CD とかも。
え、シビアなロット切りたくないとかそういう話？
そうそうそうそうそうそう。うんうん、とか、なんか、ねえ。
ああ。
でも、あの、いや、これファンが買ってくれるんです。うんうん、で、例えば、これだけデータで調べると、世界中にファンが、この街にも、この街にも、この国にもいるから、こういう人たちにも CD 届けたいんですっていう、そういうレコード会社の人もいれば、いや、もう、うん、あの、とにかく発注しておきましょうっていう、レコード会社さんだっているはずで、
はいはい、
でも、流通網は日本しかないんで、とかになったり、うん、日本の小売店だけにしかないんで、流通は、あとは全部もう、よくわかりませんみたいな感じになっちゃったりするとかもあるよね。
そっか、もうそっか、その、フィジカルの流通をさせるっていう仕事がもう雑事なんだよな。
そうそうそう。一旦終わってるからね、こういう流通させるビジネスの会社とかは、まあ その、2010年代にストリーミングがこれから来ますって言われて、あなたたちの仕事はもうどんどんなくなりますからって、一旦言われてる。会社さんたちが、
そうだよね。
もう仕事を、あの、縮小したり、ね、人員削減したり、廃業したり、
そうか、
そういう会社さんがいなくなっていったりすると、
そうやな。
そう、なんかね、そのね、あの、海外のファンにも届けたいんですっていう人がいたら、ね、あの、それをやってくれる会社が、いないと。
そうだよね。
じゃないと、あの、もうね、よく聞く話、あの、日本からライブ行って、CD をスーツケース入れて持っていくん。
スーツケースか。
で、現地で売るんだよ。
うん、手売りね。
手売りするとかね。
でもそれやってくれるだけいい風に聞こえるけどな。一応こう何、日本のアーティストもさ、わかんない。台湾にファンベースが、まあ、1000ぐらいはいるっぽいんで、とか。だったら1000枚切りましょうとかさ、
うん、
アメリカにも北アメリカにも少ないけど何万わかんないけどさ、ファンベースが一応あるんで、じゃあ1万ぐらいやりますかとか、そうなるといいのかもわかんないけど、まあそれだったらそれこそ流通に流すんじゃなくて、もうオフィシャルのストアで売った方が良くないとか、
そうそうそうそう、
だよね、
そうなっちゃりね、じゃあオフィシャルのストアでダウンロードさせましょう、うん、ダウンロードを販売しましょうになって、う
ん、あるよね。
ね、その方が、あの、ね、今でさ、あの、グッズ販売ってもうこれ、あの、なんだっけ、こう、関税とか、
あるよね、
税金とかさ、この、あの、輸送費で、もう本当大変だから。
確かに。だから本当、ある程度のパイの数字を見込めないと、
うん、
まあ、会社っていう目線だと当たり前なんだけど、できないな、やんなくていいなになっちゃうんだよな。
そこが、その、その戦略的にビジネスで、長期戦で考えましょうと。今はこれだけのファンがいるけれど、これを3年後にここまで大きくしていきましょうっていう、計画とか戦略をちゃんと作れば、
うん、
作っていけるんであれば、じゃあ今はこれをあの ここまではやって3年後にはここまでできるように、
うんうんうん、
その販売網を作ったり整備したり、その現地で流通してくれる人とかで、現地でちゃんとあのグッズ買ってくれるファンが定着しないといけないから、
うんうん、
3年間はそういうちゃんと買ってくれるファンを育てるみたいなことをやっていく。
そう、ね、
そうなるとね、バイラルだけじゃね、足りないんだよ。
そうそう、
足りないし。バイラルヒットだけじゃ足りないって。
バイラル、まあもちろんバイラルを使う人たちがいてもいいと思うけど、
うん。
なんか、そうじゃない音楽家の方が多いじゃん？
もうね。うん。
なんか最近ほんと、思うんだけど、あ、さっきちょっと言った、あの、コバーズっていう僕ストリーミングサービスを使うようになって、
うんうんうん、
まあそれは、アップルミュージックを使ってたからさ、
はい、
まあ、今も使ってるんだけどさ、あの、音が違うなって思うわけ。
うん、
で、コバズの方がなんか、 好きな音がするの。いい悪いが定量的に言えないから、好きな音がするんで、Apple Music にもコバズにも同じ曲があればコバズで聴くんだよ。でも、Apple Music にはあるけどコバズにはないっていうアーティストや曲もあって、なんか、なんだろうな。全部あってほしいじゃん、基本的には。コバズに
ね。まあね。
だけど、なんで同じストリーミングの、まあ両立が違うからとかいろいろあるんだろうけどさ、手続きがめんどいとか。わかるのは、Apple Music にはあるけど、コバズにないアーティストはわかるんだ、
うん。
レコード会社が丸ごと、レーベルごとないとか、
うん、
アーティストごとないとかわかるんだ。Apple Music で配信してる曲と、コバズで配信してる曲が違うとかあるわけ。これは権利者の問題なのかわかんないけど、なんで Apple Music でこれを配信してるのに、コバズにないんだみたいなやつがあって、この話どこに行こうとしたのか忘れちゃったんだけど。そういうことがあった。うん。
配信するときにね、選べるのは大事だし、
うん、
僕バンドキャンプっていうサービスよく使うけど、うん、バンドキャンプにしかない音楽っていっぱいあって、配信してないから、
うん、
まあだからバンドキャンプで聞くんだけど、そうそうそう、まあそれが使う理由かな、みたいになる。ね。
ね。うん。やっぱカタログってどこまで行っても選ぶ理由になっちゃうしな。うん。
まあ、ね、
みたいに、そうだね、そのさっきの物販の関税とか、その流通させる業者が確かに変わってるよね、とかは。
その、まあ、一個その話を戻して、そのね、何の曲がどのプラットフォームに置かれてるのかっていう話でいくと、今ってさ、その、レコード会社とか、その、曲を納品してる会社は、そのサーバー代、払ってないからね。
だよね。
ストレージ代とかね。
だよね。だよね。で、払ってないから、ね、いいっていう論理も一個あるわけじゃん。
そうね。これ払えって、うん、いつかもしなったらね、これすごいことになるかもね。
でもさ、でもさ、音楽ファイルのストリーミングってさ、どんぐらいサーバー代、僕ちょっとわかんないけど、払えないほどではないのではっていう。
まあ、
音楽データだよ。しかもほとんど AAC とかでしょ。あ、今は入れ、あ、でもロスレスもあるけど。
そうそう。複数のバージョンを、ね。
でもそれはディストリビューターがやってくれるわけじゃん。
それ、その、納品のプロセスとか作業はやってくれるけど、うん、じゃあそれのそのストレージ代誰払うんですか。
まあそこはまあ、業界で決めてもらって。でも、その、だから思うんで、本当になんかその、まあ、コバズは何度も使ってるからよく出しちゃうんだけど、
はい、
コバズは、そう、だから、よくわかんないデータじゃなくて、ちゃんとマスターを納品してほしいみたいに言うらしいんだよね。
うん、
自分たちで処理したい。てか、なんなら変な処理を入れたくないからマスターをくれっていう。だから手間かかってる部分はあると思うんだけど、でも、逆に言うとそれをコバズは売りにしてるわけだから、他のプラットフォームはそうじゃないパターンがあるってことじゃん。
まあ、
マスターからファイルを作ってないってことじゃん。ね、それってどういう経路なんだとかも思うし。なんか、だってレコード会社はその一個なわけじゃん。そっからディストリビューターがさ、かましてたとしても。
別に全部納品ファイルを細かくチェックできるわけじゃないからね。
だから怖いよね、
そういう話。そこはね。
怖いよね。怖いよね。
で、最低の基準に、まあ、足りてれば。
そうだよね。
っていうところだし、うん、それをチェックできるディストリビューターもいれば、
うん、
もうチェックしない、チェック機能ないね、ね、うんうん、レコード会社とか、ディストリビューターも存在するわけだから、
ね。実際にディスプレイに表示されてる曲名と違うオーディオが走るみたいなことも中にはありそうだよね。ゼロじゃなさそうだけど。
まあでもそういうのはね、なんかね、基準決めるのはプラットフォーム側。
うん、まあそうよね。
ね、だから別に音楽業界で統一されてるルールがありますっていうわけでは、まあ、特、
うん、
にはね。
そうだよね。
ね。
サーバー、まあさっきのサーバー代の話で言うと、それはプラットフォームが今持ってんだよね。
今はね。
持ってて、
うん。 で、まあ、それを加算した上でのサブスクリプション月額料金とか年額料金とかっていうふうに、まあ、あの中には言われてるので、だから値上がりしたりとかね、するのも、そういう製品開発とか、アップデートとか、技術的なものも含まれてますっては言ってるけど、おそらくね、サーバー代とかね、
そうだね。
そういうインフラは含まれるんだろうけどね。
なるほどな。で、ディストリビューターが、まあ、さっきのそのマスター音源から、まあ、各プラットフォームに納品できるファイルを作って、エンコードして、で、メタデータとかを付ける作業もディストリビューターがするの。して、入れるってことだよね。
そうね。
あ、
それをどういうふうにね、整理するか、ね、整理っていうか、処理するかは、その、納品先の会社の、
基準っていうか、
基準と技術
あるもんね。
になるんで。
なるほど。
何この話何の話、どこ行く話これ。
そう、終着点ないんだけど、まあ、そのきっかけはだから、フィジカルをもっと大事にされてもいいのではっていう、この感覚の話なんだけどね。こんなに iPod を、まあ僕らは iPod を知ってる世代だから、なんかあの頃と今のストリーミングのスタイルが違うのは十分にわかるし、ストリーミングの良さもわかるし、なんかあのデバイスの何エンコードして自分で iPod に入れてっていうのもわかると。で、今でも僕はウォークマンを使ったり、さっき話したようにそのストリーミングの箱、ストリーミングあのピュアオーディオで流すような需要もあったり、まあ前々から言われてるけど、アナログ版、レコードの需要もあったりとかする。っていう、こんだけこの前やっぱフィジカルの良さってあるよねっていう、ある程度の共通認識すらあるのに、あんまりそこにこうなんか追い風がないっていうか、意外と来ないんだなって思ったっていう話ね。
一個考えられる理由は、もうあの、フィジカルで音楽を買うイコール、まあ音楽が好きかどうかとか、すごくその人が音楽をね、あの、アーティストを好きになってくれてるかっていうのの評価、だけは、それを測る評価っていうのは他にもあるっていうことになっちゃってる
かな。ああ、なるほど。
ライブに毎回行ってるっていう人もだろうし、毎回グッズを1万円以上買ってますとか2万円以上買ってますっていう人もあるだろうし、それこそね、投げ銭してくれる人、ファンクラブにずっと入ってくれてる人、そう考えると、例えばね、アルバム1個分のを買いましたっていう、これもその、の金額を、まあ金額だけで比較はできないけれど、それ以上の金額を使ってる人たちっていうのもいるはずだろうし。
そうだよね。音楽を聴くっていうことで表現するだけじゃないんだよね。確かにね。そ
うで、もっと言うと、聴くっていうとね、一番はサブスクリプションで、いわゆるその、コーバスだとか、うん、ブルミュージックとかのサブスクリプションで何回も聴いてくれる、
うんうんうん
うん、ずっと聴き続けてくれるっていう人がね、そのサブスクリプションからお金を生み出してくれてる人なので、
うん
うん、一回 CD を買うっていう意味は、ね、その時にお金は発生するけれど、
うん、そうね、
ね、
はあ、
サブスクリプションの場合だと、いろんな人にお金が回る仕組みにもなってるわけだから、
うん、
例えば、アーティストもだし、作曲家さん、作詞家さん、うん、プロデューサー、エンジニアとか、関わってくれさる人たちとかにも、ね、行くっていうような、うん、まあ、ロジックはそっちだから。
うん、確かにね。うん、
まあ、なので、その、まあ、ここが、あの、レコード会社とかは、各会社がそこはもうどう判断するかであって、
うんうん、
その、どこを強くしていくかとか、だよね、
うん。
あの、なんだろうな。なんかストリーミングがすごい強いアーティストが いるレコード会社もいれば、フィジカルをすごい強いアーティストもいるし、うん、ライブをすごい やっていくアーティストさんもいるわけだから。
そうね。
うん。
なんか YouTube のハイプとかあるじゃん。
はいはいはい。
あれ、この間初めて友達に言われたわ。なんか LINE が来て、押してるこのアーティストがいるから、はい、YouTube でハイプ押してって。
お願いしますって。
そう。来て。で、言われて URL クリックして YouTube 飛んだんだけど、そのハイプのボタンがなかったの、僕。
横に行くやつ。スワイプするやつね。
スワイプしたけど、なくて、
はい。あ、そうだった。
出ないよって言ったら、
あ、
多分それサブアカでやってるでしょって言って。マジか、うん、その何、うん、Google アカウントの、本当のアカウントっていうの、
はいはい。
そっちのアカウントにこう切り替えたら、ハイプ出てきて、で、
うん、
出たんだけど、あ、なるほどね、と思って。こうやってみんな推しを推してるんだなっていう。感じがあった。
これもその、ね、日本でいう推し活とかね、うん、そういうファンダムっていう活動は、うん、まあある種日本独自のもので。
あ、そうなの？
だからこれ、じゃ例えば同じことをアメリカ人がやってるかとか、アメリカにいる人たちやってるかって言ったらそうじゃないよね。
あ、そうなんだ。
ね、世界中の人がやってるかって言ったらそんなことないよね。
え、なんかさ、ね、K-POP とかの文脈とかだとさ、ファンがさ、SNS でさ、それこそ、ストリーミング再生しまくってとか、活動あるわけでしょ？
それはそこにたどり着くまでの、その、ね、全体での、
うん、
その、周知というか、
うん、
認知活動的なものも含まれるかけら。
あ、まあそう、確かに。
ね、
うん。
そういうのも含めてのファンダム。
うんうん、うん。
だから。
なんか、その友達が、別の時に言ってたのは、
ね、
あの、もっと、なんか、何年後に、なんか、アリーナとかドームでやりたいみたいな目標があった時に、
はい、
要はその、ファンを増やさなきゃいけないわけじゃん。なんか、今はでも、多分ライブハウスぐらいなのかな、
うん。
でしか多分できるファンベースがなくて。だけど、もっと先にデビューした、なんか、兄弟チームみたいな、兄弟グループみたいなのがあるんだって。そっちは、なんか、もっとこう、多分、ファンが多くて、
うん、
で彼らに追いつくにはもっとファンベースを増やしたいけど、今はなんかこう、あの CS のテレビとか、
うんうん、
あと Hulu、
うんうんうん、
とかの要はその有料会員にならないと見れない番組にしか出てないんだって、その推してるグループは、
はいはい、
なんだけどもっと有名になるためには、うん、要は地上波のテレビ番組とか、
うん、
有料払わなくても見れる大きな何かそういう番組とかに、
うん、
で出た方がいいんだけどまだ出れないんだよねみたいな話をしてて、
うん、
なんかなんだろう、ファン全員がプロデューサーみたいな、こうしてほしいみたいななの言ってて、
うん、
でなんかその友達が普通になんかもっと露出を出さないとダメだよねとか普通言ってるわけ、業界の人じゃないよ、
はい、
ただ一ファンなだけなんだけど、
はい、
そっか、普通のファンが露出とか言うんだと思って、なんかすごい時代だなと思って、うん、大 SNS 時代だなと思ったんだよな。
でも SNS のじゃあコンサートとかを録画してそれ YouTube にアップはしないんでしょ？
ああ、確かに。
そういういわゆる、
うん、
ねえ、やってはいけないことの線は越えないんでしょ？
多分そうじゃない？
ねえ、
その話はしなかったけど多分してないんだと思う。
うん。う
ん、そう、多分そもそもライブがそんなにないんだと思う。
うんうんうん、
う
ん、
ああ。多分まだ、バンバンライブできるっていう感じじゃないらしくて。
その CS の番組の切り抜き動画とかをガンガン上げてくるとか。
あ、それどうなんだろうね。でもそれイリーガルだよね。多分、CS 番組だから。
まあ、やってる人たちいっぱいいるけど、
ね。いると思うけど、いると思うけど。ね、
うん。
なんかすごい世界だなと思ったんですよね。
露出を高めるってどういうことなんだろうねって思うけどね。だから、地上波で、地上波に出て、それ切り抜き動画にするのと CS に出てそれ切り抜き動画にするのって何が違うんだっては思うけど。
なんか、
なんだろうな。
多分その話の前後に、ちょっと違う話だけど、なんか、お笑い芸人の何々さんがみたいな話をしてたの。
はいはい。
もうそのお笑い芸人の僕は名前忘れちゃったんだけど、うん、でも、その人のこと、僕は知らないって言ったのね。え、知らないって言って。そしたら、え、マジみたいな。で、なんかそのお笑い芸人はもう、何明石家さんまほどじゃないけど、
うん、
もう普通に一般に知られて 大体の人が知ってる人だよみたいな。ありがとう。この、その人を知らないならやばくないっていう話をしてて、で、まあ僕は全然テレビとかいわゆるそういうのに全然見なくなっちゃったから、普通に知らなかったんだけど、その人からしてみたら、その芸人さんを知らないなんて、みたいな。そういう人がいるのか、みたいな反応で。で、だからつまり、その話から推測するに、まあ要は、テレビ、地上波テレビの力はまだあるよねっていうことなのでは。その、うん、今あれでしょ？これも僕全然専門外だけど、今野球のなんかやってるでしょ、世界大会みたいなやつ。
WBC？
それはなんか地上波でやってないんだよね。
やらないね。
ネットフリーだけなんだよね。
うん、
で、なんかそれに対してなんか反発というかあれがあったでしょ、
あるね。
だからそういうことじゃない？その、地上波ってまだ増すって言えるみたいな。まあすごい、めちゃめちゃ組んで、めちゃめちゃようやくだけど。
いやねえ、どっちも面白い話ができそうだな。ネットフリックスのね、野球の WBC はさ、ネットフリックスが契約金出して契約したから、
うん、
それは地上波のテレビ局は契約金出せなかった。
そうね。
ワールドカップ、サッカーワールドカップも一緒で、地上波、もう放送できないんで、おそらく。
そうなんだ。
契約金がどんどん上がるから。
ああ、なるほどね。
うん。でも、契約金上げるのって普通。
普通だね。
スポーツビジネスで今、それのビジネスだから、F1 とか、その、アメフトとか、NBA とかもだけど、全部ね、今、F1 アップルにも行くし、アップルやってるし。
確かに。
アマゾンはアメリカだと、アメフト中継、うんうんうん、NFL 中継してるし、うん、あとプロレスの、あれ、なんだっけ、WWE かな、
うんうん、
あれ、ネットフリックスだからね。
え、今スーパーボール、アマゾン？
スーパーボールは、あれ、持ち回りじゃないの、
ね、今
は。
持ち回りな
の。うん、確か。まだ持ち回りなんじゃない、
うんうん。なるほどね。
なので、スポーツはどんどん上がるから、うん、そういう国際大会は特にね、どんどん、上げるから、
うんうん、
特に何年に1回っていうやつは上がるね、
うんうん、
ああいうさ毎年やってる、ね、サッカーのプレミアリーグとか、うんうん、ああいうのは数年契約でガンと契約して、
うんうん、
その時の契約金だけれど、こういうね WBC とか、
うん、
あとねな、そういう時ね、そういう特別なものは一気に契約変わるから、
うんうん、
もう地上波でスポーツやらないのは、彼はもう。
まあそう。
うん、
でもその、わかんない。これ、ミリシラで喋ってるからあれだけど、
うん、
ネットフリックスがその野球のやつやるってなった時に、
はい、
地上波でやんないのって言った人たちは、
はい、
いやこれまで無料で見れてたんだけどっていう意味だよね。
そうだね。
だけど、それが有料になっちゃうのが、
そうだね。
嫌だ、もう一個だけど、それってどうなのみたいなニュアンス多分あるよね。ないのかな。
ああ、あると思うけど、
うん。
うん、それでっていう話じゃない、まあ、
そうそう、ビジネスとしてはね。そうそうそう。
うん。
なるほどね。
うん。で、何人見ようが、それで何人入る、まあ、一番は入ってもらうのが目的だから、う
ん
う
ん、もちろん。
その、ネットフリックスが配信するのっていうのが、
うんうん。
で、それでいろんな市場にも行けるから、配信する、新しい市場行けるわけだから。うんうん、まあなんかやっぱりでも、地上波の人たちと、ね、なんていうか何が、それも本当に配信の人たちが契約金出せて、
うんうん、
地上波が出せなかったっていうところがまあ一番大きいところ。
まあ構造転換後の世界だからね、そういう意味では。
で、仮に地上波のテレビ局の人たち、僕たち野球分かってるんですって、
うん、
歴史ありますって言われても、そこに、これ、タラレバの話をすごい言ってるけれど、
うんうん、
別に WBC の、配信担当の人が、 今回そこを求めてるんじゃありませんって言ったら、もうそれで終わっちゃうわけだから、
ね。うんうん。
うん。
そうね。
うん。新しいファンを取り込みたいんですっていうふうに言うのが目的だとしたら、今までたくさんの人に見てもらってきた歴史がありますっていう人たちは、ちょっとね、違うよねってなっちゃう。
今はどうなってるのっていう話
とか
で動いてるんだけど。
そうそう。じゃあこの5年で何人新規の視聴者獲得できましたかとか ね、まあ、ね。なんかそういうデータ的な話とかになっちゃったりするとか、そうよね、そういうことじゃないと思う。ないんだけど。ないんだけど。
そうそうそう。うん、でもまあ、わかるよ。そう、うん。
ないわけだから、ね。うん。で、同じように、今って、その、日本のテレビ、日本だと、それこそ、メジャーリーグベースボールだから MLB、
うんうん、
あれ、今まだ地上波とかでも配信じゃないや、放送とかできるけれど、うん、これいずれっていうか何年か後には、うん、契約更新が来るから、
うんうんうん、
おそらくは、ね、配信に行くとは思う。うんうんうん、
そうか。
だからサブスクリプションしてないと野球は見れなくなったりする。
うんうん、そうね。
うん、
今、ジェイさん、多分海外サッカーとかって配信で見るでしょ？サッカーは
配信系だけどね。
それ、どこのプラットフォームで見るの？
なんだっけ。
スポーツ専門みたいなやつ？
そうだね。
そっか、スポーツね。
ワールドカップサッカーが今年ね、あるから、それも配信で見ないとってなるからね。うん。
なるほどね、
うん。今年、あれか、ダゾーンか。そうだ。ワールドカップはダゾーン。全試合ライブ配信って書いて
ある。はいはいはいはい、
うん、まあ。日本戦が無料配信なんで、日本戦だけ見ようと思ったら、少なくとも3試合は、予選の3試合は、少なくともね、見れるかな。
無料登録で見れるみたいな話。
うん、
あ、な
るほどね。勝ち上ったらまた見れるんじゃないの。あ、決勝トーナメントとか行けば。みたいには多分なってくるから。だからその、じゃ地上波をね、まあスポーツとあと音楽はね、
うん、
やっぱ違うからね。スポーツは毎年やったり、こういうね、大会みたいに短期的に集中的にやったりするから、
うん、
その分毎回見ていこうとかね、なるし、あとね、その、スポーツの場合って結構そのさ、この大会にたどり着くまでのドラマ的なものがあったりとか、うん、
あるよね、
この大会でこう成長した選手とかさ、この大会で、
ネット甲子園だよね。
チームの、そう、甲子園、絆みたいなのがあったりとかね、いろんなドラマを作ったりしたりさ、
ね、
結構そういうのとかね、その、裏側の説明したりとか、歴史説明するね、やっぱドキュメンタリーとかやって、F1 とかね、ネットフリックスでよくそれやってるけれど。
なんかそのさっきの友達の話の、いわゆるその、これから売り出していきたいアイドルグループも全く同じだよね。オーディションから全部やるじゃん。
そのね、今はそのね、配信系でやってるやつはね、だから、構想的にはちょっと近いものがあるね。その、下積みをしてました。下からね、そのみんながまだいっぱい予選でトレーニングしている時頃とか、オーディションから、みんなでやってますとかっていうところから、来るわけじゃない？
そう、ドキュメンタリーがあり、ね、
うん、
そこのストーリーで。
まあ、そうなんだよね。そのストーリーに、やっぱりその惹かれる人が、どれだけ多いかっていうのが鍵。
そう。
でね、音楽はね、あんまりそこまで音楽、ストーリー多くないかな。
そうなんだよね。
今はね。そうね、やっぱりね、この前、本当これまたちょっと話戻るけど、F1 って、やっぱり世界中人気があったり、南米とかでも人気があったりするけど、やっぱりね、そのね、南米のね、ドライバーがいたりとかね、
はいはいはい、
世界中に結構ね、やっぱドライバーが散らばってるのね、出身がね、そこでやっぱり、で、点々と世界中旅してるから、彼らはそのレースするたびに、だからその世界中いろんなところにこうファンがいたり、歴史があったり、その、 その時のドライバーがの、うん、その、いわゆる、F1 ドライバーになるまでの道のりとかが。
あ、それもあるんだ。
あったりするのです。最近それでね、F1 はね、すごいのよ。
え、なんか F2 とかそういう話？
F2 とかね、そうそうそうそう、そう、そういうね、カートの時代がありましただとか。
でもやっぱそれをやんなきゃエンタメにならないみたいな。
まあ、そうそう、エンタメ感はあるんだよ、すごく。
その、感情の積み上げって僕よく言うけど。やっぱそのドラマを見せる、
そうね。
なんか、ビハインドシーンみたいなものがもうビハインドじゃなくてそっちがむしろメインになってるみたいな。多分ボリューム的にはそうだし、さっきの F1 もドライバーごとにドラマがあり、アイドルも、そのアイドルの卵ごとにドラマがあり、
そうそうそうそうそう。
あとまあ、
チームとかね。
チームごと、グループごと、下手したら事務所ごととか。なんか今僕はストリートファイターっていう格ゲーのさ、リーグをよく見るけど、あれもそうなのよ。各チームのメンバーのドラマがあり、とか、だからその辺は全部やってること一緒で、なんかこれはなんかこう、なんか iPhone のさ、発表会に向けてさ、噂が盛り上がっていくみたいなのと同じだよねって思ってるわけ。来年の iPhone はこういうことらしいみたいなやつがさ、今年の iPhone が出てないのにもう出始めて、もう毎年のように。で、だんだん、噂の信憑性が上がっていくというか、具体度が上がっていく噂の。で、なんかこう、Apple からインビテーションカードが送られると、もう祭り状態が始まって、で、まあ当日、ああいう風になるみたいなさ。それがこう、どんどん、それ自体がドラマでエンタメで、みたいなやつで感情を積み上げていって、
そうそう、
バーンって弾ける、そこで一番儲かるみたいな。やっぱなんかそういう深いエンゲージも得られるし、お祭りと爆発力もあるし、やっぱそのドラマに自分が参加してるんだっていう、まあそれはライブコンサートに行くことかもしれないし、もうチケットを買う争奪戦もそうかもしれないし、やっぱそのドラマと自分をつなげてくれる、
そうだね、
仕組みも作れるから、
そうね、
今はやっぱこの手法の黄金期なんだと。
まあその手法もだし、もう一つはそのフォーマット、どのフォーマットでそれを作るか、とかには、なるとは思うよね。だから F1 の人がすごい、世界中にファンが多いからって言って、F1 ドライバーがみんな TikTok で流行ってるダンス踊ってるかって言ったらそんなことないんだよね。
そうね。
バイラルさせるためにとかって言ってね、そういうことではなかったわけなんだよね。だから何のフォーマットかとかを、ちゃんと見極める必要はあるのかなとはすごい思う。
今、フォーマットって何？トピックの話？
いやー、その、じゃあ、その、伝えるために、テキストなのか、動画なのか、
単純にそういう話か、
ね、ロングフォームなのか、ショートフォームなのか、いわゆるそういう24時間で消えるコンテンツなのか、ファンクラブの中だけでやるのか、登録者だけがわかるものなのか、あとはもっとなんていうか、ティザーなのか、もっとそういう、なんかクリプティックなものなのか、まあなんかそういうフォーマットをどう使ったら、ファンが一番エンゲージというかね、感情移入できるようになるのかっていうところはあると思う。
そうだね。
で、さっきのちょっと地上波の話、申し訳ないけど、地上波ってある意味フォーマット決まってるじゃん。
まあそうだね。
尺もあるし。
まあ、どうしたって映像だし、ね。
そうそうそう。
私、これ時間が決まってるし。
これ90分やりたいんですけれどって言われても、できないじゃない、そしたら、2回に分けてくださいとかになっちゃったり、ね、2回に分けられるほどね、だったらいいけれど。ね。だそしたらじゃあネット行きますかになっちゃったりね。
そうだね。
する可能性あるでしょ。だからネットフリックスとかだってじゃあ配信します。じゃあ選手のインタビューを番組も作りたいです。あ、どうぞどうぞ。だって最初の話に戻るけどサーバー代とかコンテンツの、あのね、メンテ費とかは、 ネットフリックス持ちだからね、うんうん。そういう意味だとね。
そうだよね。
何本でもコンテンツを置いてもね。
もちろん。
いいわけだし、そこは。うん、うん、うん。
でも、ネットフリックスでも、うん、もうバンバン何でもっていう感じじゃないよね。
うん、だから彼らはさ、やっぱりその、ね、その何が当たるか当たらないかをさ、データで考えるの、会社のもう、
うん、
トップじゃない、うん、エンタメの業界だと。
うんうんうん、
まあ、なので、考えると思うよね、そこはね。
うん、そうだね。
やっぱりね、どういうものがいいのかとか、
うんうんうん、
何がいい、何だったら、こう、何がね、その次につながるのかとかは、
うんうん、
なんかやっぱりデータで見るんじゃないのかな、今回もね。
まあそうよね。
ね、
なるほど。
地上波わかんないじゃん。地上波見てる人がさ、すごいこっちで、うわ、応援してますって言っても、そのデータ取れないじゃない。うん、ないで地上波のね、画面越しには、カメラとか置いておかないと。
うん、でも、一応データを取れてるよ。多分ね、視聴数と時間も多分取れてるよね、きっとね。
うん、まあね。
でも多分まあ。
そう、例えばだけどさ、うん、ほら、ネットフリックスでよく言うやつ、何秒で離脱するかとかね。
ね、うん、そうだね。
で、また、それ、どの時点で止めるかとかね。うん、そういうのとか、とかね。
まだないかも ね。まあ、地デジの仕様を決めたのってもう何年前でって話だから、多分、そういう仕様は入ってないんだろうけど。
で、音楽も結局ね、うん、そういうストリーミングとかだったら何秒で止めたかとか、
うんそうだね、
何秒離脱かでわかるけど、CD とかだとそれ測れないから、うん、今のところね、ダウンロードも測れないし。
でもなんか、どうだろう一時期のさ、うん、これは何のデータもないまま言うけど、その、何秒でサビがないとか、何秒じゃないと離脱されるからみたいな世界ってさ、まあ、まだあるんだろうけど、一時期に比べたらもう、もう笑ってるもんね。なんかさ、思うんだよな。もうみんな気づいてきてないっていう。コンテンツがだんだんダメになってるだけだよっていう感じがあるけどな。それこそ今の F1 とか、なんちゃらリーグとか、そういうとこで見るコンテンツって、多分作ってる人も本気で多分作れてるコンテンツになってるんじゃないかなと思ってて、なんかそんなに粗悪なものはない気がするんだよね。まあ見てないからなんともだけど。
うん、
だからなんか、その、粗悪なコンテンツ世界観みたいなやつは、もうそろそろ終わりで良くないっていう感じが、ね。
まあ、トピック変えるようで申し訳ないけど、その、イントロ何秒でとかっていうのが、もっともっと得意に なってくるのは生成 AI だろうね。
まあ、
生成 AI で音楽をさ、ね、作ったりするのであれば、うんうんうん、そういうパターン化してる、音楽を作ったり、それの、何パターンか、別パターン作るのは、むしろそっちの方にはなってくるんだと思うけどね。
確かこの番組前回 J さん出てもらった時は、なんかそういうなんか覆面アーティストっていうか、なんかそういうよくわかんない羊のアーティストの曲を作るアーティストがいるっていう話をしたよね。
ね。
ああ。
でもね、さっきの話だけど、じゃあ、仮に地上波でね、音楽を特集していきますっていう場合があったとしたら、もしかしたらね、60分とかね、40分とかをね、丸々音楽に使えるかもしれないよね。
うん、まあそれはね。
あとはそういう音楽とかミュージシャンのね、
うん、
インタビューとか、
うん、
そういうプロデューサーのインタビューとかにも使えるかもしれないから、もっと音楽深く知りたい人とかには、そういうフォーマットがあってるのかもしれないしね。
うんうん。なんかこの間、なんか YouTube でパラパラ見てたら、
うん、
星野源の、
うんうん、
なんかアルバムの、それこそビハインドザシーンみたいな、のがたまたま出てきて、うん、僕星野源なんて検索した覚え一回もないんだけど、なんか出てきたから。なんか見ちゃったらそれで。40、50分ぐらいある尺で、で、アルバム十何曲入ってるうちの、一曲目から最後の曲まで、星野源が、こう、インタビューに答える形で、どういう経緯で作ったのかとか、どういう制作方法だったのかとか、みたいなことをこう、つらつら喋ってくるんだけど、 例えば、この曲は実はあの曲と同じ時期にできてとか、いわゆるその音楽誌に載ってるような、インタビューに載ってるような話もあるし、まあ、映像だから当たり前に。なんかこう、星野源の、多分あれプライベートスタジオなんだろうけど、そこの映像とか、あとまあ、一緒に作ってるミュージシャンと録音してる場面とか、あと録音じゃなくてまあ、プリプロみたいなセッションしてる場面とかも結構ふんだんに入ってて、結構見応えがあったのね。なんか、そういうさ、なんか踏み込んだ内容は今、YouTube で自分たちでできちゃうじゃん、映像とかは。だけど、テレビって一種だから公共性を持たなきゃいけないみたいな面もあるから、地上波はね。だから、もちろんなんかさ、深夜の時間帯に濃い番組やるとかはあるけど、やっぱメインの時間帯はどうしたって、ニュースや、その他の、やっぱこう、大衆のための時間を多分メインにせざるを得ない。みたいな多分事情もあって、いい意味で薄いけど広いみたいなさ。なんかそれと、まあ、YouTube とかインターネットの何でもありみたいな、こういうのも何でもありみたいなやつを考えると、だからテレビが、地上波テレビが残るのは、それこそが公共性と緊急性と信頼性だけになるから、だから今の形に然るべきしてなってるっちゃなってんだよね。いい悪いではなくて。普段話すね、放送の話でこんな喋ってた時より
まあでも、そのスポーツのね、話は、日本はこれからね、今までスポーツってね、地上波で見るのが、プロ野球とかね、まあ、J リーグとか
そうだ
サッカー
ね。
もだったし、まあ、ワールドカップも、サッカーワールドカップもだけどね、配信じゃなくて、地上波だったりをするわけだけどね。だんだんそれが変わると、ね、今まで見てた人たちがっていう議論は絶対起こるはずだから。
まあみんな
ね。
契約しろなんだけど、やっぱなんかそこは本当に変わるよね。お金
そう
を
だと
払う
思う。
人は見るけど、そうじゃない人は見ないってい
そう
う。
そうそ
そうなってくるとさ、
う。
本当今 YouTube と TikTok なのかな？そういう意味で言うと、誰もが無料で見れて広く、
でも全部があるわけじゃないからね。
もちろんね。
ね
もう最近も YouTube をバラバラ見るのやめなきゃやめなきゃと思ってるんだけど、まだ見ちゃってるんだよ
長
な。
時間の、コンテンツは、日本の YouTube は配信してないからね。アメリカだと YouTube TV とかテレビでも見れるからね。
あ、ケーブルテレビの
そう
も全
そう
部
そう
入ってるし
そう、ケー
ね。
ブルテレビで。
確かに今まだ日本取れないな。TVer か。
そうそう。だ
ああ。
から、アメリカだと YouTube がテレビ視聴ナンバーワンのプラッ
そう
ト
だよ
フォーム
ね。
なんだよね、今ね。だから、テレビは地上波で見るっていうよりかはも
そっか、
う、
YouTube か。
YouTube とかの、いわゆるプレミアムだとかの、サブスクのツールの中に YouTube 入れて
そうだよね。
見るみたいなことになっ
確か
て
に。
いくから、まあ、テレビでは見てるけれど、
確かに。
ね、見てるのは YouTube とかね。にはなってくる
そう
か
だ
ら、
よね。
そこも国によってね、変わるからね、何が引きになってるかとかがね、やっぱコンテンツ揃わないと、番組が揃わないと、
そうね。
ね、いくらシステム側が準備できてても、人が、課金してくれないからね、やっぱり。あれも一緒じゃない？その、スポティファイとかね、そういうオーディオのサブスクリプションも今、ポッドキャストとかね、
やって
オー
る
ディ
ね。
オブックとかね、いっぱいやってるから、別に音楽はそこまで聞かないですけど、ラジオ番組聞くの好きなんでっていう人がスポティファイ来てね、くださる場合だってあるし、オーディオブックが聞ければいいですっていう人だってね、いっぱい出てくるだろうし、
なんかこの
ね、
間ニュースでちらっと見たのは、米国の話らしいですけど、ポッドキャストがトーク形式のラジオ番組を聴取時間で逆転したらしいです。トーク形式に限るけど、もうラジオで聞くよりポッドキャストの方が聴取時間が長くなったそうですね。 まあそれはそうかって感じだよね。
みんなでもね、やっぱ配信してるしね。いろあのポッドキャストはね。
そうね。今もそれ撮ってますけれど、まあまあ、
うん、
そうだよね。
ネットフリックスでもうさえポッドキャストやってるからね。
でビデオポッドキャストが今ね、
そうそうそう、
なんとか頑張ろうとしてるよね。
ビデオポッドキャストだからね。
そうそう。
今はね。
ポッドキャストじゃなくて、ただの動画じゃんっていう。ただの動画じゃんっていう。それをポッドキャストって言うのかっていう。
は
い、
うん。
まあね。
まあでも、やっぱり聞きたい人、まあ見たい人、
そうだね、
聞きたい人は多いからね、ね、うん。まあフォーマットがまた変わるんじゃないですか ね、人気のフォーマットに。うん、
だからこうテレビでさ、トーク番組見るのと同じだよね、ビデオの場合はね。
まあね、そこがね、国とかね、その文化圏によってまた違って、なんていうか、日本、なんていうか、その、ポッドキャストをどこに置くか、どこに位置づけるか、そういう聞いてる人の、その、エンゲージメントの対、うん、種類として、どこに置くか、
ね。どういうことその、濃いロイヤルみたいな考え方なのか、広く取る新規向けなのかみたいな感じ。
うん、そうだよね、うん。
まあでもどっちもじゃないなんか。やっぱなんか、多分この番組とかそうだけど、
はい、
多分まあ、僕の知り合いを中心の何人かが、
うん、
多分聞いてるみたいなやつで、
あ、
一応再生数だけで言うと、
うん、
これ各エピソード数百あるんですよ。
はい。はい。
なので、まあ、1再生1ユニークじゃないにしても、
はい、
まあ少なくとも、まあ500とかの再生数だとしても、どんだけ間引いても、まあ多分100人は聞いてるじゃん。多分。
うん。
っていう濃い、濃い、なんだろう、こういう草の根番組もあれば、なんか最近アップルのポッドキャストアプリとか開くとさ、うん、番組めちゃめちゃ増えてるから、うん、いろんな番組あるじゃない、うん、なんかそういうマスに向けたやつとか、あとビジネス系とか多分多いんだよね、うん、きっと、うん、なんかそういう、なんだろう、広くみたいな番組もあるから、
うん、
一概にどこに置くかってなかなか難しそうな気もする。
うん、
戦略ごとじゃんそれは、
まあ。
ケースバイケースやん。
だからその戦略がね、ちゃんとあればですけれど。
うんうん、そういうことね。
ね。そのね、ターゲットなのか。
そうそうそうそう。
あとはその出演するゲストもね、
うん、
何がね、いいのかとか。
ね、
最近は、そのね、それこそ経営者の人でもね、
うん、
ポッドキャスト出たりとか、
ね、やってるよね。
するじゃないですか。
うん、
まあそういう風に、出やすい場なのかなとかもね、思ったりするし、喋、うんうん、りやすいのかなとか思ったりもするし。
そうだよね。そんなにゴリゴリ切って貼ってない編集が激しくない番組の場合はさ。
はいはい。
まあそれこそ、雑誌のインタビューとは違って声色もあれば、
ね、
基本的には文脈もちゃんと聞いてもらえる前提。
うん、
ポッドキャスト聞いてもらいやすいっていう、
う
ん、多分
データ流れで聞くっていうか、
そうそうそう。
流し、もう、一つのね、
うん、
大きい文脈で聞いていくっていうのは。
で、多分ほとんどが流れ聞きでしょ、
ね。
移動中とか、
ね、
ランニング中、
はいはいはい、
皿洗い中、
はいはいはい、
お洗濯干し中とかわかんないけど、うん、なんかそういうのもあるから。ねえ。ちょっと話が急に変わるんだけど、今日一個だけ話せる話があるなと思って、久しぶりにイベントに行ったんです。
あ、何のイベントですか？
カームテックっていう、一個言葉があって、なんかそう、もう何年も前からある言葉なんだけど、それの、今なんかそのまあカームテックを背負ってる人というか、広めようとしてる、アンバーケースさんっていう人がいて、うん、まあその人が、まあゲストに来て、まあそのカームテックってなんだとか、で、それを実践するにはどうしたらいいのかみたいなやつを話してくれる、まあトークイベントだよね。 トークイベントに、この間、ちょっと行ってきて、まあ、そもそもなんかカーノテックってどういう考え方かっていうと、まあ、テクノロジーがこう、あんまりいい進化をしてないっていう、まあ、通知まみれの世界だみたいな世界観の中で、うん、どうやったらそういうアテンションを過剰に引かずに、自然な形でテクノロジーが人間の生活に入っていけるかみたいな。で、なんかそのために、まあ、こういうポイントを守れたらいいよね、みたいな。体系化して、まあ、カームテックの子を広めることをやってる、そのアンバーさんっていう人がいて、うん、で、まあ、その人の、まあ、そういうカームテックの説明と、あと、まあ、後半はワークショップなんかもやったりとかしたんだけど、みたいなイベントに、行ってきて、で、なんか久しぶりすぎてさ、そういうイベントに行くのが。
うん、
なんか、最初、まあ、ドギマギしたんだけど、六本木の、なんか、アクシスビルディングみたいなとこ行って、
はい、
僕初めて行ったんだけど、
うん、
行って、で、もちろんなんか、カームテックって5年前くらいに、
うん、
それこそカームテックっていう、本が出てて、それもこう、アンバーさんが書いてる本なんだけど、
うん、
まあ、それを BNN が日本語訳して出してんだけど、それを読んでたことがあって、あ、久しぶりにカームテックって言葉を聞いたわ、と思って、で、行って話聞いて、まあ、ワークショップなんかもやりつつ、ムイボードって知ってる？
うん。わかる。
機能。
はい。あるある。
あれが、日本で唯一、まあ、一応そのカームテックの認証みたいなのがあって、それを受けてるプロダクトなんだけど、
うん、
知らぬ間にいくつかプロダクトが増えてて、なんか最近シンクパッ
ド
も、なんか認証されたみたいな話もあって、で、まあ、ただ、まあ、そんなにさ、ゴリゴリ大きい、何？さっきのシンクパッドほど大きいプロダクトでどんどん認証されるっていう現状には今まだなってないし、まだそんなメジャーな考え方じゃない。どうしたって、ビジネス的に言えば通知飛ばしてアテンション欲しいみたいな、どうしても離れられないから。ただまあでも、中にはこういう考え方があって、なんで、こういうこと発信してる人がいるみたいなやつで、こう、まあ、何人ぐらいかなあれ。100人ぐらいいたのかな。
もうすごい。
参加してる人。
へ
ぇ。100人ぐらいいたのか。そこで、まあなんか、ワークショップもやったりとか、ちょっとその後、何、懇親会というか、
うん、
まあ僕はその懇親会チラッとしかいなかったんだけど、うん、話して、なんか、どこどこのなんか社長さんとかさ、
はい、
なんかデザイナーさんとか、いたんだけど、
はい、
あ、なんか、でも一応はこのくらいは、このカームテックって言葉で一応人が来るんだなと思って、
うん、
そう、なんかちょっとは仲間がおるのやなって思ったイベントでしたね。
うん、
そうそう、もっとなんか、こじんまりかなと思ったら意外と、お、なんか結構たくさん人が来てると思って、
うん、
そうそう。そんなイベントに、ね、久しぶりに行ってきましたね。
そこでは、なんか製品のプロトタイプとか見れたりするの？
ああ、プロトタイプというかもう出てるものが見れた。うん、
市販のものの。
市販のものが多分多かった。うん、でも何個ぐらい？ 10個はあったね。
うん、すごい。
10個はあって、そのムイボード、あれムイボードはさ、なんか正式な市販がされてないんだよね、あれ確か。
あ、そうなんだ。
問い合わせベースでしか買えないみたいな。
へ
え。なんかそんな感じらしくて。しかもあれ値段高いんだ。
カスタム。
あれ7万円ぐらいするんだ、確か。
あ、そうなんだ。
結構高いじゃん。
うんうん、うん。
表示するだけのキルターに7万円払うって結構難しいんだけど。はい、あとは、なんか、よく話に上がってたのは時計、なんかちっちゃい目覚まし時計みたいなやつで、
うんうん、
時間の経過が、なんて言ったらいいの？赤いバーみたいなやつがあって、まあ、とにかくまあ見やすいだけ。
はい、
別にこうテクノロジー的に新しい技術を使ってますとか、テクノロジーエッジなものを使ってますとかじゃなくて、
はい、
要はそのカームテックの、まあそのさっきのいくつかある、この基本原則を守れたらいいよねみたいなやつ。で言ったら、いい例はこれですねみたいな。人の注意を奪いすぎないし、見てすぐわかるし、
はい、
みたいな。なので、いい例で上がってたり、
うーん、
あとはスライドの中にあったのは、プロダクトじゃないんだけど、
うん、
バナナ。皮のついた黄色いバナナを想像してほしいんだけど、
はい、
あれってさ、日が経つとさ、どんどん黒い点が、
黒くなるね、うん、
それで、注意も何も引いてないのに、
うん、
機能的に人にいつが食べ頃かを知らせることもできるし。
そりゃそうだ。
いや、そりゃそうなんだけど、それってすごいのよ。パッと見て、
うん、
どのぐらい売れてるのかがわかるっていう。だってこれってわざわざ、まあ、バナナはちょっと
言い過ぎ。まあ、リンゴもだけど
ね。まあ、
みかんとかもそうじゃない。
でもそういうことなの。だからつまり、何か、ピカーンって音が鳴ったりとかして、
うん、
ディスプレイを開いて、
うん、
みたいな、その過剰に人の注意を、
はいはい。
引かなくても、チラッと見ただけで、その状態がわかるっていう、うん。っていう考え方があって、バナナは究極だねっていう。まあでもそういうことよ。その、なんか周辺視野とか言っちゃったんだけど、
うん、
とか、過度に人の気を散らすことなく、情報を的確に伝えるっていうものに関してはバナナが上がってたね。うんうん、まあだから何って話したんだけど、ちょっとイベントに行ってきたんで、ちょっと話してみたって感じですね。
結構、そこのワークショップとかは、
うん、
その何製品開発するためのワークショップなの？それともなんていうか、もうちょっと情報処理はこうしましょうみたいな。
ワークショップは、なんかいくつかのグループに分かれて2つやったんだけど、
うん、
1つは、ホテル。
ああ。
ゲストが宿泊するときに、どういう、そのホテルの部屋がどういう状態にあると、
うん、
そのカームな状態だと言えるのか、みたいなのを、まあ、考えてみるっていうのが1個プログラムと、もう一つは、僕はこの校舎の方やったんだけど、
うん、
もうすでに実在してる、何かこう、プロダクト。僕のチームがやったのは、なんだっけ、名前忘れちゃった。Kindle みたいな e インクのデバイスで、
うん、
ペンで書き込めるっていうやつなんだけど、
うん、
それのプロダクトで、どういう点が、まあ、カームテックと言えるのか、みたいな要素を抽出して発表するっていうやつで、で、後者の僕らがやったのは、あ、そうだ、そのデバイスって、まあ、ペンでこう、e インクの画面に書き込めるんだけど、うん、いわゆるさ、ディスプレイに直接書き込むとツルツルしてるじゃん、ディスプレイって。
うん、
なんだけど、そのデバイスは、このペンの方なのか画面の方なのか、両方なのかわかんないんだけど、紙に書いてるのと同じような感触のフィードバックがある。
へ、
少しザラザラしてるみたいな。なんか iPad のなんか、
うん、
フィルムケースでもよくあるんだけど、うん、その紙に書いたような感触がするとか、
うんうん、
あとこのスタイラスをひっくり返すと消しゴムになるとか、
ああ、確かに。
なるとか、
はい、
あとその画面自体と、あとその、なんていうの、ケースみたいな、パカってこう蓋ができるみたいな付属ケースみたいなのがあるんだけど、うん、なんかそれも、なんか質感がある、うん、まあ、要はただのプラスチックのあれじゃなくて、ちょっとこう質感のあるスウェードみたいな感じになってるみたいな。
はい。はい、
なんかその、手触りとか質感がある。
はい。
っていうのもなんかカームテックのその、基本原則の中にあってさ、
はい。はい。スマホとかみたいに何でもこの中でできますようじゃないんだ。
あ、そうそうそうそ う, そう、ね。なんだけど、うん、そのデバイスをね、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、はい、どうせして、はい。そうそう。みたいな、なんかその、手触りがあるとか、
はい。
現実の、ものをしっかり模倣できてるとか、
へー、
ちょっと言い方が違うな。まあでもなんかそういうのも含まれる。
はい、
カームテックの基本原則のみたいな。そうみたいなやつで、まあ僕らはそのデバイスについてこういう点がありますよねっつって発表して、そうそうみたいなやつがありましたね。
へー、
うん、ちょっと久しぶりにこうイベントに行って、なんか知らない人とたくさん喋ったと思って、ちょっと疲れたんだけど、でもなんかその行った建物のさ、同じビルの中に、
うん、
アンビエンテックっていう照明のブランドがあるんだけど、
はい、
そこのなんか、実店舗もあって、あ、ここなんだとか思って僕初めて行って、で、もうイベント夜だったからさ、
はいはい、
もう帰り際夜9時過ぎてたんだけど、
うん、
まあ、照明ブランドだからさ、お店は閉まってるんだけど、照明がついてるの。
はいはい、
お店のそのガラスの先に照明がたくさん置いてあってさ、はい、めちゃめちゃ綺麗で、写真撮っちゃった。まあ照明ブランドとか、それは照明が綺麗にこう見えるように、そりゃなってんだけどさ。そうそうそう。そんなこともありましたね。
へ、
うん、
そうなんだ。面白いね。
というわけでね、J さんが今日は何を話すかって、ちょっと、始めるとき心配してましたけど、もう僕ら1時間半喋ったんで。
そうなんだ。
尺的にはもう大丈夫ですって感じなんだけど。
よかったな。なるほど。まあでもその iPod もさ、うん、そのさっきのね、今のカームテックじゃないけれど、あれもまあ最小限ちゃ最小限じゃない？
ああ、そう、だから、それで言うと、ちょっとつながりそうだよね。
そうそうそう。
音楽を聴くっていう短機能っていうのもあり
そう。そう。で、もう、回して、このクリクリクリってやって、探して、
そうそうそう。
再生をすか、ねえ、ねえ、なんかアルバム変えるかとか。
そうだよね。だから、iPod ってさ、末期は、なんか iPod Touch みたいになってさ、写真が撮れるとかなっちゃったけど、
はいはいはい。
いらねえんだよなって。アプリが動くとかいらねえんだよなって、ミュージックアプリだけでいいんだよなっていう。
はいはいはい。
そう、だから、僕そのニューヨークタイムズの記事見た、その日に、そっか、そういえば今 iPod って中古屋さんに行けば売ってるのかなとか思って、ちょっと今見に行きたいモードなんだけど。
はいはいはい。
でもさ、なんか、できれば、iPod クラシックあたりを買って、
クラシックの方だよね。
開けて、ハードディスクを SSD に入れ替えたいんだけど、僕そこまでの知識はないから、ちょっとできないけど。でも。
カスタムはできんじゃないの今。
やってる人はたくさんいる、
ね。
ネット上にはたくさんいる。
そうだよね。
SSD 乾燥してる人は。
ねねうん、
でもそれはその相応の多分電気知識とかがある人だから、うん、僕できないけど。
でもあれも手に持たないと、ね。
そう
まあ、デフォルトのままだと、電波飛ばせないからね。
そうそう。そもそも Wi-Fi ないからね。
Wi-Fi、Bluetooth つなげないから。
だから、まあ、今言ったら、今僕が使ってるウォークマンも、
うん、
Wi-Fi で、僕 Android の使ってるから、うん、それこそアプリ入っちゃうし、YouTube とか Twitter 入っちゃうんだけど、それすらいらないんだよなっていう。
うん、
ちょっと iPod を、ちょっと中古いいのあったら買ってみようかな、本当に。多分安いよね。2万ぐらい出せば買えるんじゃないかな。そんなしないんじゃないか。
そうそう。じゃあ iTunes に引き続きダウンロード頑張ってもらえるというか、続けていただくしかないよね。
まだあるのか ?iTunes ミュージックストアって。
あるあるある。
もういいよ。
ダウンロードするんだったらバンドキャンプでダウンロードした方がいいと思うけど。
バンドキャンプって無料あんの？
無料も中にはあるけどね。うん。あとは自分で支払う金額決めるとかね。
ああね。
そういう支払いの方法があったりするから、ダウンロードして、
うんうん、
ね、自分で払う額決めたりするとか、できるから。
そ
うん。できるから。その方が、アーティストさんとか、
うん、
クリエイターさんにはお金が入りやすくはなると思うよ。
うん。まあ、というわけでね、この辺で締めようかと思いますが、今日の配信は、97回目で、100回目のゲスト僕 J さんにしようと思ってるんで、
う
ん、今日97でしょ ?98、99、2回、中2回しかないんですけど、まだ100回になったらまたお声掛けするんで、まあ、何ヶ月先かわかりませんけど、また撮れればなと思っております。なんか言い残したことはありますか？
言い残したことは、いや、特にないけどね、100回まで頑張ろうね。
うん、頑張ります。というわけで、今日のゲストは J. 小上さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。